小樽尻べし番です。まずは小樽から。開催中の第27回小樽雪明かりの道で、児童文学作家新見南吉の童話をもとにした手袋を買いにを上演する劇団バナナは15日、絵本の読み聞かせや小道具の制作などを行うワークショップを複合文化施設裏小樽モンパルナスで開きます。この劇団は小樽の皆さんと一緒に作品を作りたいと広く参加を呼びかけています。手袋を買いには、冬の夜に山から町へ降りた小狐が人間の店で手袋を買う物語、日本語と英語による公演を国内外で行うこの劇団代表の草野七瀬さん44歳が昨年9月、小樽の夜の風景を初めて見た時に、山とレトロな街並みとの距離が近く、新見南吉が描いた物語の舞台があると感じたのが今回の上演のきっかけといいます。その11月に小樽で叶えたい夢を持つ人が構想を語り、参加者がアイデアを出し合うイベント、名前はまだない会議、NPO 法人小樽クリエイティブプラス主催に参加するなどして準備を進めてきました。ワークショップでは読み聞かせを通じて物語の内容を知ってもらい、感じたことや考えたことを話し合います。その後、好きなシーンや言葉を伝え合い、自由な身体表現が特徴のコンテンポラリーダンスのダンサーと曲に合わせて踊りで描写します。毛糸などを使って狐の耳や手袋なども作り、それらを身につけてメイン会場の小樽芸術村会場まで行進します。草野さんは子供だけでなく大人も表現することを楽しんでと話します。午前11時から午後0時半と午後2時15分から3時45分の2回、参加費は18歳以下1500円、19歳以上2000円などです。専用フォームから申し込みます。問い合わせは草野さん、電話 090-3521-6077 へどうぞ。14日、15日の上演は、両日午後5時から5時半、小樽芸術村会場の雪のステージで日本語と英語、韓国語で行い、朗読やコンテンポラリーダンス、プロジェクションマッピングを組み合わせ、ろうそくの明かりの中で幻想的な雰囲気を醸し出します。観覧は無料です。次です。中高生に図書館司書の仕事を体験してもらう小樽図書館 YA 司書講座が市立小樽図書館で開かれました。市内の高校生2人が参加し、小学生ら向けイベントの内容を同館司書と一緒に考えました。この講座は中高生に図書館を身近に感じてもらい、利用を促す目的で、小樽図書館が毎年開催しています。司書の主な業務を全3回に分けて体験することができます。8日の講座では、高校生2人が3月15日に小樽図書館で開かれるお楽しみ会の内容を考え、読み聞かせ用の絵本2冊を選びました。参加した小樽双葉高校1年の間宮さくらさん16歳は、自分たちが考えた案が実現して嬉しい、子どもたちに喜んでもらいたいと笑顔で話していました。次は余市からです。黒川小学校の4年生40人が、 町の友好交流都市、広島県竹原市の竹原小学校の子どもたちとオンラインで交流授業を行いました。子どもたちは互いの町を紹介しながら、両市町への理解を深めました。竹原市は余市町の名誉町民で、日華ウイスキー創業者竹鶴正隆の生誕地で、町と友好交流都市提携を結んでいます。授業は7日に行われました。直線距離でおよそ1200キロ離れた両校をインターネットで結び、それぞれが地域の商店や歴史的建造物、町の特徴などを報告しました。クイズを出すなどして交流しました。黒川小学校児童が雪の降り積もった校庭を撮影し、モニターに映し出すと、それを見た竹原小学校の子どもからは、すごい、寒そう、との声が上がっていました。次はくっちゃんからです。砂糖の原料となるビートの栽培の歴史や収穫風景を紹介する企画展が、町立郷土資料博物館、くっちゃんフード館1階エントランスで開かれています。町内の農家の多くは、ビート、ジャガイモ、小麦、豆類を輪作し、連作障害を防いでいます。フード館は、収蔵するビートの収穫道具に着目、身近な作物への理解を深めてもらおうと、農家の協力を得て情報を集めてきました。会場では、町内や道内での栽培の歴史を解説するパネル12枚のほか、先端に鍵のついたタッピングナイフなどの収穫道具3点、フード館の催しで参加者がビートから作った砂糖を展示しています。くっちゃん町豊岡のビート畑での収穫作業も動画で紹介しています。フード館の今井学芸補助員59歳は、町特産のジャガイモを作るための輪作にビートは欠かせない。雪解け跡は畑に注目してみて、と話します。企画展の見学は無料です。午前9時から午後5時、原則火曜休館ですが、12日はお休みします。次は言わないからです。町主催の地域防災力向上セミナーが10日、言わない町役場で開かれました。講師を務めた札幌市防災協会防災危機管理登録講師の細川正彦さんは、自分は大丈夫との思い込みを捨てて備えることの重要性を訴えました。町内会関係者や一般の町民合わせて22人が参加しました。細川さんは、能登半島地震など知られていない活断層でも大地震が起きた事例が多くあることを説明し、岩内でも震度6強の地震が起きてもおかしくないと強調します。自助の取り組みとして、電気、ガス、水道が止まっても少なくても3日間は生活できる食料や資材を準備するよう勧めました。また、地域で助け合う共助の実効性を上げるため、普段から近所で顔の見える関係づくりを進めるようアドバイスしました。次はマッカリからです。マッカリ村は4月1日採用予定の一般事務職員3人を募集しています。対象は1983年4月2日から2007年4月1日生まれで、学歴が高卒程度以上の人、採用後に村内に居住できることなどが条件です。 まっかり村ホームページから入手できる申し込み書を記入し、必要書類を添えて、2月28日筆着で村総務課総務係へ郵送か持参してください。書類審査後、面接試験を行います。問い合わせは、まっかり村総務課総務係、電話0136-45-3610へどうぞ。以上で、小樽しりべし版を終わります。